兵庫県知事斉藤元彦、今皆さんと、ボリューム13。人、物、投資が集まる、躍動する兵庫の実現へ。2022年、令和4年も残りわずか。斉藤知事に今年1年の取り組みや今後の展望について、清水直美広報専門員がインタビューしました。清水、今年を振り返ってどのような一年でしたか？斉藤、1月の第6波に始まり、1年を通して新型コロナウイルス感染症への対応を医療従事者や市、町等と連携して行ってきました。今後も感染抑制と社会経済活動の両立を基本にしっかりと対応してまいりますので、引き続き県民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。そして新型コロナの対応にあたる中にあっても、新しい成長の種をまく、地域の価値を高める、安全安心の網を広げる、という3つの柱を掲げて、様々な取り組みを進めました。海上交通や e スポーツの実証実験など、これまでにない挑戦も行っています。清水、この1年で印象的な出来事を挙げるとすれば何でしょうか。斉藤、兵庫フィールドパビリオンの取り組みのスタートです。2025年の大阪・関西万博に向けて、地場産業や農林水産業など地域活動の現場をパビリオンに見立て、その魅力を磨いて多くの方々を誘いたいと考えています。6月には全国に誇る酒米山田錦の田植えを私も体験しました。また県内各地に赴き、地域に根付いたさまざまな活動を実際に見て体感してきました。清水、それぞれの地域でたくさんの方に会われていたように思います。対話と現場主義を実践されていますね。斉藤、県内各地で頑張っておられる多くの県民の皆さんとお話をさせていただきました。その中でたくさんの政策のヒントや課題の解決策に気づくことができました。地域の活動を持続発展させていくには、個々の取り組みをつなぎ相乗効果を生み出していくための仕組み、プラットフォーム作りが大切だと思っています。清水、 SDGs にも積極的に取り組まれていますね。斉藤、短期の取り組みだけではなく、5年後、10年後を見据えた中長期の取り組みも大切であり、その一つが SDGs です。官民連携で社会課題の解決などを目指す兵庫 SDGs ハブも立ち上げました。少しずつ SDGs の取り組みが広がっていると感じています。清水、兵庫の未来に向けて今後の展望をお聞かせください。斉藤、来年はいよいよ兵庫デスティネーションキャンペーンが開催されます。大阪・関西万博に向けて兵庫の魅力を国内外に発信していく好機といえます。先日、瀬戸内国際芸術祭、香川県直島等を視察しましたが、30年にわたる地域の魅力づくりが実を結び、世界各国からの観光客で大変にぎわっていました。兵庫フィールドパビリオンも万博後を視野に入れ、兵庫ならではのコンテンツとして磨き上げていきます。兵庫県はこの瀬戸内エリアと、我が国有数の都市機能を有する大阪湾 ベイエリアとの結節点にあります。それぞれの地域との連携を深め、新たな交流、活力を創出していきたいと思います。これからも国内外から人、物、投資を引きつける、躍動する兵庫の実現を目指します。清水、本日はありがとうございました。兵庫フィールドパビリオンとは、大阪・関西万博を機に、県内の各地域の主体的な活動の現場をパビリオンに見立て、多くの人に訪れてもらい、その現場を見て、学び、体験してもらう取り組み。兵庫ならではの SDGs を体現する地域活動を全国に発信。兵庫フィールドパビリオン候補地の現場視察。1、山田錦。2、田島牛の繁殖農家。3、地場産業の播州織。4、官民連携で開催したジョギングしながらゴミ拾いをするプロギングイベント。5、知事の声で朝の大切さを呼びかける兵庫朝アットマークプロジェクトの応援自販機。6、兵庫 SDGs シンポジウム。7、プレ兵庫デスティネーションのオープニングセレモニー。